さあ次2週目ですと。2週目天候とかどうでした？
さらにひどくなってましたね。1週目で夜中戻ってきた時にだいぶ上がってたんで、レインウェアセットザックの中にとうとう掘り込んだんですよ。さあエンジンかけていくぞと思って走ってってトレイルに入って林道に入ったらまたえげつない雨が始まって
もうこれでもかっていう雨ね。
そう、もうその時明るくなってたかな確か。で日昇ってきて、ね、気温上がってくるぞと思ったらもうまたホースってぶちまけるような雨が来て、でレインウェア出そうともたもたしてたらもうずぶ濡れなって。
でいや
ーもうレインウェア着ようとしてもレインウェアの頃裏地にも雨がびちゃびちゃびちゃってかかってるから、着てもも
なんか濡れたものを着るみたいな、
ビチャテックスみたいな、
ビチャテックス
もう完全に
もうね、
全然そうそう
浸水した状態で着る
ってね。そう、そんな感じですね。だからうん、だから前も全然見えてないぐらいの雨でしたねその時は、うん、
はあ。
で時折ねガスも強くなったりっていう区間があって、
うん、
でもその時からもう2週目入った時から人にも全然会わなくなるんですよね。
お、お例の出ました一人旅、
一人旅始まって、でそうゾンビなってる人らを捉えるはずやったのに全然1時間ぐらい人に会わない時間があったから、あれちょっとやばいんかなと思って焦り始めて、まあそれもあってちょっとペースを上げたんですね。で 2週目だったら、まあ、ある程度、スピード上げるっていうのは決めてたんで、
うん、
まあまあ、想定内ではあるんですけども、ちょっと思ってたスピードよりは、こう、上げた感じでしたね。
ああ。上げれるんですね。
上げれるのはすごいね。
うん。上りとか頑張りましたね。
めちゃくちゃ、水に雨に打たれて、その冷え対策はやっぱり功を奏して、お腹の調子は大丈夫だ
った？全然大丈夫でしたね、うん、
いい調子だね。
いい調子でお腹の調子はそうですね、ポッドキャスト、トモさんのポッドキャストで紹介されていた漢方があって、
おっと
伊原トモさんの100で紹介してた、
うんうん、
慶明画心さんだったかな。
慶明画心
さん。慶明画心さんっていう。
それも、なんか、振り返りのインスタで出てたぞ。ちょっと見てみようかな。
画心さんやね。
慶明っていうのは、恵むに命。で、画心っていうのは、我が神。さんっていうのが、散る。慶明画心さん。
そう、それを、定期的に飲んでて、ダイエイドの旅に飲んでたら、調子良かったですね。むしろこれはね、胃酸を出す漢方らしくて。
抑えるではないんだ。
なくて。で、胃酸出して、こう、食欲も出るしっていうことで。
胃酸出し出し
漢方。出し漢方。
なんか、いわゆる、ガスターテンの反対版みたいな。逆
ですね。で、その2019でゲロ吐きまくった時も、ガスターテンとかでも効かないぐらい吐いてたんで、なんでちょっと違うアプローチしてみようかなと思って、
ね、ガスターテンは胃酸を止めるん
だ
よね。
抑えるやつ。僕もだから本当に心配な時はわざわざね、薬剤師さんにね、杉薬局出てもらって、コーポの前の杉薬局さんで。で、ガスター20をいただいて。
おお。効果あります、それって、やっぱり。
なんか、天より効くな、と思いながら、胃酸を抑えたらいいかな、なんて。
はい、いや、でも、これは逆で、胃酸出すタイプで、だから食欲も、ありましたね。僕結構食えなくなるタイプなんですけども、
はい、
結構補給は40分に1回ちゃんとできてたし、で お腹空いたなって思うぐらいお腹鳴ってましたんで。
ちなみにまあ、胃腸トラブルを気にしている、うん、鉄さんのメインのその40分おきの補給食っていうのは、
うん、
今回は何にされたんですか？
今回ね、アンドゥっていう、あんこの。
アンドゥ？
アンドゥ。
あ、知らないの出てきたぞ。
もう、
サラサラのあんこです。
もっちさん乗り遅れてますよ、今。
乗り遅れてる。
サラサラのあんこです。
サラサラのあんこ、
サラサラのあんこ持ってきてよかったですね。
乗り遅れてんな。さ、アンドゥ、
アンドゥ、え、飲みやすいあんこです。
お汁粉じゃないの、それは、
ね、お汁粉の
お汁粉じゃない、それは。
お汁粉のあれが粒なしの、
はい、
たまにスカスカの飲んでるじゃないですか。
たまに、いや、でもどうかな。え、
僕らはあの、
まあだから、あの、豆の皮がないってことを言ってる。
そうです、そうです。あのね、スポーツ羊羹よりも全然飲みやすいあんこ、
サラ
サラの、
それ
1本100キロカロリーあって、
マジか。
で、塩分入ってるタイプもあって、それで塩分チャージもできるんで、
うん、でもそれちょっと家の想像だけだけど、あのお汁粉の感じの豆の皮がなかったら、ちょっと糖度がきついし、吸収も早すぎてパチンとなんかインスリンショックになりそうな気がするけど、
いや、それがね、
なんない、
ちょうどいいんすよ甘さも。
僕はね、
ちょうどいい。
あ、僕はあれ、お腹にたまらない
んです。なんさんはしっかり食べたいタイプなんですよ。です、
ちょっとなんか検索して見せてくれないかな。なんかあの、あ、アンデュー、
アンドゥーズ、
アン、なんちゃ、待って、アンドゥーズ、
ANDO。
ちょっとわかんない。わかんないな。あれ、ちょっとこれ皆さん聞いてらっしゃる方の方が詳しいですけど、申し訳ないですけど。
アンドゥーズよ。
モッチさん取り残されてますよ。
取り残されたのね。
アンドゥーズ。
いや、だって、そんな、なんか、あの、言うじゃなんだけど、ほら、この、もう、一瞬の流行りだろとかつって。
これね、僕すごいいけましたね。
いけてるんだ。
食べれない人はね、あれいいと思う。
いやー、そんないいものが今あるなんて、ちょっと見させてもらう。え、
僕は物足りんです、あれは。
これ最後までいけましたね、僕。
あれ福寿堂じゃないですか、アンドゥ。
流行ってますよ
今、見てます。アンドゥあるね。パフォーマンスを絞り出す新感覚のさらっと飲める羊羹、アンドゥは、運動中や仕事、勉強中の糖質補給に適したさらっと飲める羊羹。あ、なんか、小分けだね。でも、いわゆるコンビニとかで売ってる、消しゴムタイプのニュルってやつあるじゃん。
黒蜜、黒糖わらびみたいなやつですか？
うん、とか、ね、あると思うんだけど、ワンショット100、あ、ちょっと、確かにカロリー抑えてるね。なんか欲張らず。一袋100キロカロリーなんだ。まあ普通か。普通以下ぐらいか。
それを嫌がる人もいますね。100キロでその重さでっていう、まあまあ、マグオンとか、ね、メダリストよりもちょっとかさばると思います
。かさばるよね。
でもそれで100キロカロリーだから、それで敬遠する人もいると思いますね。
でも僕はどっちかというとこの薄め好きで、濃いめで失敗してきたから、結局濃いめって軽いからって高カロリーを求めるんだけど、まあ御嶽の途中で喉通らなく
て、うん、飲まないし半分以上残りますもん
ね。残るよ
ね。今回僕もそれの他にマグオンとかも用意してたんですけども、
うん、
やっぱりね、用意してたマグオンの半分も取ってないですね。喉通らなくなって。で、アンドゥは最後までいけました。
だから、薄くてもかさばっても、最後まで入り続けるやつがいい、
ね。それはもうね、心がけてましたね。
これがいい塩梅なんだ、これ。うん、それはなんか思
い結構いろいろ試しましたね。
うん、
あと、あれですね、エネモチも食べましたね。
うん、エネモチね。
エネモチ。あれも、ね、
何味ですか？
僕、プレーンが一番。
あ、プレーン。
うん。ちょっと甘酒味でしたっけ、
うん、
あれが、僕、きつくて、喉通らんかったんで、で、塩味でしたっけ、
はい、もう一
個。あれはね、塩分きつすぎて、おえっとなったんで、もうプレーンで行きましたけど、これも結構最後まで食べれましたね。持ってったマグオンはもう半分以上残りましたね。
あ、今ちょっとサイトを見させていただいて、アンドゥ。いや、ちょっと僕も一回飲んでみようかな。でも、その、カロリー欲張らないっていうのは非常に好感持てます。
ありがとうございます。
いいですね。僕もだからそれ、結局御嶽で一番調子よく何のトラブルもなかったのって、 なんだかんだ言ってアミノバイタルだったもんな。あれ
味の素最強ですね、やっぱり。
あれかさばるじゃないですか。でも低カロリーでずっと飲み続けれて、結局あれが一番僕あの胃は大丈夫でしたね。そしてずっと飲み続けられたって
。あと、うん、あとお家なですね。飲んでたのお家なをフラスクに入れて飲んでて、それでちょこちょこカロリー摂取してたんですけど、まあエイドのたびにやっぱり水足すじゃないですか。どんどんあれお家な薄なっていく。最後
お家なってだけど前坂本ちゃんも紹介していただいてたけど、
はい、
お家なもあれでしょ、あのなんだろう、結構高カロリーっぽく見えてたけど違いますこれ。
400キロカロリーかな。
あ、これですか。現物出てきました。お家なさんの。
めっちゃ美味しいですね、これ。
うまいっす
ね。
夏最高ですね。
ねえ、これ。
だって見るからになんかもう美味しそうだもんな。美味しいエナジードリンク研究所のお家な。
もう、どんどん水でね、足して薄まっていくんで、最後。
期間限定と
これ、パープル。
紀州の梅と蜂蜜入り。だって美味しそう。他には
餃子ありません。
パープルクイーン。パープルクイーン蜂蜜だって、美味しいエナジードリンク研究所。ちょっとこれ違うタイプです。他には、お、黒糖蜂蜜と紀州の梅。もう美味しさにこだわってるね、やっぱり。まあ、お家なと言われるだけあって。これはカロリーどのくらいなんだろう。まあ、しっかり書いてないかな。
400。
それも、そうですね、400。
だいたい400、ね。
これで400もある。もうまあまあ、高カロリーだな。まあそういうちょっとこうアンドゥアンドオイエナメインで、う
ん、とエネ持ちです
ね。エネ持ちで補給をしていたと。
そうですね。あとそうだ、カキピーもよく食べてました。
出たカキピー、
うん、塩分取らないといけないんで、
うん、
でカキピーって僕ね、飲み会とかでよくカキピー買ってくる人いるじゃないですか。こう、家で飲むとか言って。
今、まあ今も目の前なんならありますけどね。
で、僕ね、そんな好きじゃなかったんですよ。むしろ信じられないぐらいのこう、
だ、
カキピー、金使うかみたいなぐらいの感じやったんですけども。
あれ、だって、これ走ってる時に食べたら、スカスカになんない、パッサパサになんない。
でも、ランニングしてる時にちょうどよかったんですね、僕。ちょっと、人体実験でこう、いろんなものを試したんですよね、走りながら。夜中走ってる時に何が食べれるかって、ハッピーターン試したりとか、
ハッピーターン試したり、
カレー煎試したりとか。
なるほど、まあ高カロリーのやつ
だ、ね、で塩っ気のあるものをちょっと取りたかってで、うん、まあオールドスタイルでカキピー食べてみたら、ああ走ってる時これええがなって最後まで食べれる感じやったんで、そっからカキピーを買ってくる人を軽蔑することはやめましたね。
カキピーだってまあよくね、
毎回あるんじゃないですか。
なんだろう、トランスアルプスでね、
うん、
毎回見てるとカキピー派の人いますよね。うん、両ザックの右左の うん、ボトルにカキピー入ってるもんね。
土井さんとかもこれで補給してたん、テレビで見て、うん、あ、そのすり込みもあって試してみようと
思いました。試してみて。
ちょうど良かったです。
あ、良かったですか。まあ前ね、野党部さんが、
うん、
ポテトチップスを粉々にしたのを入れて、
あ、
うん、なんか吸う口でギブアップしてたけど、いいねそれ。とか言って、あ、なんかカキピーよりもポテチのもうザクザクに崩しちゃった。さすが野党部さん、それいいなとかって言ったら、なんか、うん、なんか帰ってきてみたらなんか。二口も減ってなかったって。あかんわ。
あ、僕もね、でも成功したものばっかりじゃなくて、
うん、
持ってったもので失敗したないうものもやっぱりあるんですよね。
うん、
普段からこう、無限エビっていうエビのせんべいを、
無限エビ、
もちさん、そこのね、カバンからちょっと、
オーケーオーケー、
そのあ開けてもらっていいんで、
これ、
うん、そこにね、入ってると、あ、
お、
それちゃいます。
なんだこれは。アジの一夜干しご飯。
それいいです。
ちゃう。
なんかそこにね、あ、それです。
これ？
それです、それです。
なんだこれ。
無限エビっていうのが好きで、仕事中とかよく食べてたんで、これは塩分も取れるしいいわと思って持ってったんですけども、こ これね、ちょっと走ってる時に向かなかったですね。
サクサクと、サクサク止まらない無限エビ。
どうぞ、食べてください。
後藤灘の塩、塩。ちょっと、坂本さん食べてみて
ください。
いろんなものを実験して持っていったんですが、これだけはなぜか実験せずに絶対いけるっていう確信があって持ってい ったんですけど。
何の実験もせず、これだって俺がいつも食べてるやつやと。
カメラ成果。
カメラ成果。
もうね、油っぽくて食えたもんじゃないです
か。さすがにこれはレビューしてもらおうか。このパリパリの音から。
いります?
今ちょっと ASMR、ASMR と。ど
うですか?うまいっす。普通にうまいっす。
軽い口当たりで。
そうです、そうです、そうです。ぼんち揚げの薄い感じですね。
これ、
エビとは
逆に、これ。
エビが跳ねてます。うちの
中で。無限、ちょ、待って、なんで無限なの無限。
いや、止まらないんですよ、俺。
そういうことか。
乾杯みたいな感じなんです?
マジで、普段おやつにずーっと食べてる感じやから、絶対いけると思って持って行ったんですけど、160キロで。
まさかこれが食べれないと。
2個かな ?2 個は食べましたね。1周目1個、2周目1個みたいな感じです
。どうしても喉通らなかった。うんうん、
油っぽい。
油っぽい。無限
に。確かに油っぽいですね。
うん、
あ、後ろに書いてある。無限エビのエビ神様が言ってる。無限に止まらぬうまさじゃ。
うまいっすわ。
エビを殻ごと練り込んだ香ばしい味わい。サクサク止まらない軽快食感。エビ神様のゆるっとお告げ。小包装入り。誰だったか。
ありがとうございます。
普段食ったらめっちゃ美味しそうだね、これ。
うまいっす、うまいっす。
これとビール、
ね。ビール最高ですね。
最高はね。ちょっと、あとで休憩入れた時に食べさせていただきます。ありがとうございます。まあそういう失敗なんかもありつつも、うん、でもやっぱり、いろんな対策をしながら、2周目に入って、
うん、
胃腸トラブルもなく、
ペースも上がってきましたね、2周目なんて。
2周目ペースを上げたりとかして、次の関門は、2周目の、さっきの28キロ地点で行った、エイドステーションか。あ、関門ではないんだね。
単なるエイドなんだね。これ、関門がなくなったんですよ。実はここね、今言ってる81キロのところなんですけども、
うん、
前日まで関門として設定されてたんですけども、見直しでなくなったんですよ、
ね。
これは、ここ本来なら81キロを10時間半で抜けなあかんかったんですよね。うん、
いやー、なんかここで関門切られてたらちょっと焦るよな。
ちょっと危ないっていうか、多分あかんかったんちゃうかな、ここやったら。
だから、一周した時の関門も1時間伸び、一周半ぐらいのところの関門も
直前なく
なり、なくなった
んですよ。いや、この、前日までは正直この81キロの関門を抜ける戦いやったんですよね。ここさえ抜けたら、あとはなんとかいけるかなっていう感じで。だからここまでは、前日までのレースプランは、ここまではちょっとぶっ飛ばしていかないといけないかなとは思ってたんですけど、この関門がなくなったおかげで一周目抑えることができたっていうのは、それはでかかったですね。
でかいね。
もう、これは運やなと思いましたね。
いやー、でもよかった、これで。
朝起きたら関門がなくなってるって。元山さんが連絡くれてて、LINE で。
ああ、元山さんが、
関門変わったで、時間って。
細かいね。でも大きいとこだもんね、そこね。
そう、ありがたかったです、本当に。
いやー、なるほど。そんな2周目を。
この辺そうですね、警戒でしたね。で、徐々にようやく前を捕まえ始めるところですね。うん、
いいぞ。
うん、来た。
いいぞ。
集団ゾンビたちが現れ始めたところです。一周目飛ばしすぎた。
出た。
2019年の俺の残像を捕まえる旅が。
今の言葉いいな。2019年の俺の残像がね。
はい。
を捕まえて。
そう。
毎回現れる。
しかもそれが上りやったんで、ちょっとそこは気持ちよかったですね。
御嶽の亡霊たちね。ガレタ。景色の中でひたすら睡魔と戦いながら右に左にさまよう亡霊とか
蛇行しながらこう
とぼとぼと足が上がらなくて、
うん、声をかけても反応のない亡霊たち
いやー、分かりみが分かりみが、これはいや、まさにその状況よく分かるし、ちょっとそこで時間にして翌朝のもう昼前ぐらいにな
って、いや、そこまで行ってないですね。翌朝の朝8時、7時、8時、
まだそんな時間、
そんな時間だと思いますね。明るくなってきたところで、気温もそこまで上がってないところで、降ったりやんだりが続いたところなんで、
あの、もやる朝、
そう、
もやる朝、あの、さまよう亡霊たち、
亡霊たち。
いやー、もう本当、来年もね、挑戦される方々、本当頑張ってほしいけど、
そう、いかにその亡霊たちを捕まえるかっていう。
で、捉え始めた
感じですね、この辺は。
よし、2019の時の俺じゃないと。
そう、ガスを抜けると亡霊たちが見えるんですね。
それまでノントラブルなんですけど、
はい、
あの、一番大事なシューズあるじゃないですか、
はいはい、
それも毎回変わらずですか、今回それともなんか新しく、
今回投入したやつですね、アシックスのね、
なんかアシックス
のトラブーゴテラっていう、これまたね、履いてる人少ないと、あんまり見たことないんですけども。
テラってのが分かんない。トラブーコってのはまあ、
うん、
いわゆる。
そのスタンダードモデルのトレランシューズだと思うんですけど、ね、トラブーコの中でも何個かラインナップがあって、
うん、
その中で一番エントリーモデルやったと思うんですよね。
分厚めってこと
ですか？分厚めで。で、なんでそれを選んだかって言ったら、僕結構、足幅が広くて、で、甲も高くて、
うん。僕もそうですね。
ほら。
で、アシックスの中でもね、窮屈なやつもあれば、
カヤノみたいね。
そう。全然足に合わないのがあって、で、この、
カヤノみたいねっていうのは、横幅の広いやつもある、
そうです。
いますよね。
なんで、トラブーゴテラを取り寄せた時に、めっちゃ広かって、すごい足に合ってたんで、だからエントリーモデルでも別にこれでいいかなと思って。
うん。
で、ラグとかも結構ありますし、クッションもあるんで、まあ100マイル御嶽耐えれるやろという判断で、それを投入したんですけども。
それがハマった。
ハマりましたね。で、そもそも、ホカとかアルトラとか、あんまり僕足に合わないんですよね。
お
今、まあ履いてる方多いと思うんですが、そういう外人、ね、外国から来た感じの靴って、
うん、
ザ日本人の足をしてる僕には全然合わなくて。なんか狭いなとか、なんか足に合わんなっていうのがあって、でいろいろ試した結果、このアシックスのトラブーゴテラっていうのが一番合いましたね。
へえ。
ちょっと待ってくださいね。
履いてみたいですね。
ちょっと興味あるな。
でもね、一個デメリットがあって、
うん、
めっちゃくちゃダサいんですよ。ストラバって自分のシューズにニックネームつけれるんですよね、自分の。見つけやすくするために、はいはいはい。で、その、トラブーゴテラにつけてるニックネームが僕、うん、宇宙一番ダサいシューズって。
ストラバに、うん、名前決めれるもんね。
宇宙一ダサいシューズ。
名前決めれるんだっけ、まあ、それともその、選ぶときにもうないやつは名前入れるんだっけ、うん、なんか、
そう
あるね。
そう。自分で。
まあ、名前つけれる
のか。名前今つけれますね。
ちょっと見させてもらおうかな。トラブーコは僕もずっと興味は持ってたけど、昔は幅広モデルはどちらかというとなくて、
うん、
2E とかその辺ぐらいまで、まあヨーロッパの方々が使って、逆輸入的にね、あんまり日本ではアシックスのトレイルシューズって当初は入ってなくて。
まあこれですね、驚愕のダサさなんですよ。
どうですか？
あ、でもこれはダサいね。
そうですよ。
どうですか？
コーナンブランドが作ったのかっていうぐらいダサいシューズで。
いや、だけど。
いやいやいや。
でももう背に腹は変えれんっていう感じで。
ああ、でも。
コーナーやね。
やっぱりいい仕事されますね。アシックスさん。
アマゾンで取り寄せて、試着して、で、合わなかったら、無料で返せるというアマゾンのサービスあるじゃないですか。
うん、
ワードローブ的な感
じですか。そうです、そうです。それが名前変わってあるんですけども、
ええ、
でそれでね、取り寄せて、まあ、これ足にぴったりやなと思って、でもダサいなと思って返してるんですよ。 でもやっぱり気になってもう一回取り寄せて、もう一回吐いて、いや買おうかな、でもやっぱり出すのよと思ってもう一回返してるんですよ。で3回目で取り寄せてやっと買ったんですよ。
あー、そうなんですか。
実物写真よりダサいんでしょうね、多分。
うん、ダサいですよ。紐の、紐は変えました、さすがに。紐ダサすぎるんで。
値段も。
ちなみに、
いや、1万円ぐらいやったと思いますその時。
ダサさ対決していいですか、
はい、
僕が2019の時に履いていた、トレイルのシューズが、
はい、
バスクのトレイルベンダーっていうシューズだったんですよ。
見せてください、見せてください。
その幅広さは最高で、
うん、
そこも厚いんだけど、ほかほどふかふかしてなくて、硬めで、
うん、
で、何より、グリップがやばかったんですよ。
ああ、なるほど。
めっちゃ止まるんですよ。
うんうん、
それ、すごく好きで履いてたバスクのトレイルベンダーっていうシューズがあるんですけど、これがまたダサい。
見してください。
どうぞ、これです。
これもう、ワークマンオリジナルいう感じですね。
ああ、ダサいね。
それのそのシューズは未だに好き。
これ実家の
水はけも悪そうや、ね、
水はけもうはもう吐くははい吐くなんていうもう形容はないね。
ねないね。
水は吐く
なんて実家の靴箱にありそうな感じですね。これ本当にこれはやばい。
マスクのトレイルベンダーってまあねちょっと誰か誰か履いてた人いない、まあ、いないな。たまに店に置いてあるんですよ。で、安売りとかしてるんで、
うん、
興味のある方はチェックいただきたいんですけど、本当に履きやすいし、幅広くて。
もっちさんもやっぱり、止まる。あんまりその、ホカとか、アルトラとか。
持ってますよ。持ってるけど、しっくり来ないなと思いながら履いてます。
そうです、僕もそうですね。持ってるんですけども、しっくりこれレースでは使えないなっていう感じですね、うん、
どっかではあ自分の足に合ってるものではないなって思いながら履いてます、うん、まあ僕は足の幅がもう 8E ぐらいあってもはや合うシューズなのないっていうのが、まあ、結論ではある。
8E であ
まりにも幅が広すぎて幅
ペンギン
幅の関係のないルナサンダル幅関係ないじゃないですか。履いたら、ルナさんのあの下のゴムから出て、小指がアスファルトをずっと食ってるっていう、
うん。バリ広いですね。
状態になるんですよ。いや、ちょっと今、足幅出してもらっていいですか、テスさん。僕多分、指一本半ぐらい太いです。余裕で。
ああ、太い。
広いね。
あ、全然。
あ、でも、テスさん相当広いな。
うん。
そこどうですか？
はい、足広げてますね、佐藤さん。
でもみんな結構広いね。
もうちょっと広い。
でも僕ダントツで広いね。
広いね。
もっちさんここも高いですね。
もっちさんここも出てるね。
そう。僕ねだから足指がなんか6本目ここ入るんじゃないかっていう。
外反も内反もすごいですね。僕はサラモンシュッと入る。
サラモンとかも履いてみたいわ。
全然綺麗です、
ね。羨ましいわサラモンとか履けるの。サラモンとかナイキとか俺も履いてみたいし。うん履けないし。
ここはサロンも行けます。
そうですか。足幅の広い人、バスクトレイルベンダー誰か履いてほしいな、これ。めちゃくちゃ止まるんだけどな。
罰ゲームですね、もう。こんなんやったら履いてる人に怒られるかもしれません。
トレイルベンダーね、トレイルベンダー2とかいうのがあって、まあ、いろいろある。まあ、いや、ちょっとバスクの話じゃないや。まあ、シューズはじゃあ、今回は、
アシックス
に行かれたと。いや
まあ、これ、まあ3週目の時話しますけど、
うん、
これね、3週目でニューバランスに変えちゃうんですよね。
あれ？
うん、このままアシックスで、結果から言えば、行けばよかったのに、なんかちょっとね、
おっと。
色気を出して変えちゃって、
なんか乾かそうかとか。
そうです。もう、ずくずくなってたんで、
うん、
ちょっと靴下も、靴も変えようと思って、
うんその時、その迷うよね、その靴下だけ変えるのか、うん、まあ、その、靴のインナーのこの、あれももうぐっちぐちじゃないですか。
はい。
だけど靴はそのままにしとこうか、うん、いや、靴も一緒に変えようか。
こいつとね、3周全部旅をしたらよかったんですけども、途中で見限ってしまって変えちゃって、ちょっと後で3周目でトラブルを生むことになるんです
よ。トラブルの話はじゃあちょっと後ほどまた聞かせていただきます。そうですね。ということで、はい、一旦ブレーク入れましょうか。
はい。
あの、こういう時期でもありますんで、換気とかしましょうか。
はい。
ああ、いいですね。おっさんが3人集まってますんでね。
ね、あの、カキピーとか今ね、無限エビを囲んで、ずっと囲んで。はい。はい、ちょっと一旦ブレーク
入れます。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
いきますよ。
はい、じゃあ、一旦ちょっとブレーク入れまして、2周目終わって、で3週目から行きましょうか。
そうですね、はい。
だからこれ何キロ走ってんだ、何周走った時点で。
110キロですね。
お、
うん、
もう、
うん、
もうあと50キロじゃないですか。
あんで
地獄の、
まあ2週目終わりからまだちょっと、うん、好調というか走れる感じはキープしてて、100キロ超えてるけど、なんかね、ランナーズハイみたいななってたところはあるんですよね。
110でも割と走れるみたいな。
そう。だから後からストラバでログ見たら、なんか105キロとか106キロの下りの地点で、なんか5分20台とか出てたんですよね。
普通に サブ4な、サブ 3.5 ぐらいの。
そう、それぐらいのスピードで、結構軽快に走れてって、下りが。で、まあそのまま、松原スポーツ公園に続くロードを軽快に走って、で、2回目のドロップバックに来たっていうとこですね。で、明るい時間帯にドロップバック作って今回初めてだから、
うん、
ちょっと完全に気持ちがリフレッシュできたっていうのは大きかったですね。2回目。
ドロップバックマネジメントはどんな感じだったんですか？その基本的には、
うん、
補給食を入れてるだけなのか、なんかこう。
そうです。補給食を。
めっちゃ温かいものを置いてるとか。
絶対に、この、1周目だったら57キロ終わった後、で、2周目だったら110キロ終わった後なんで、絶対に頭はバカになっているんで、何も考えれない状態だとは、自分では分かってるんですよ。
ほんと分かる、それ。
もう完全に、ね、なんか、自分ここまでおじいちゃんになったんか言うぐらいこう。
考えられないですよね。
最初、だからチェックリストでも作って持っていこうかなと思ったんですけども。
僕はチェックリストも作ってましたね。
だから、それも結局やめて、もう、大きめのジップロックに。
1周目。
ね。
はい、わかりました。
2周目入る前、3周目入る前って。いうふうに、もう小分けして、2周目終わった時は、このジップロックの中のものを入れるっていうふうにしましたね。だから、2014年にちょっと話戻りますけども、2014年の時は、うん、あ、100キロの時なんですけども、ドロップバックの時が、すごい30分ぐらいそこで停滞した覚えがあったんですよね。
そこに何でもかんでも突っ込んであるんですよね。
そうそうそう。だから、ゼリー入れたりとか、あと、なんだろう、いろんな大福入れたりとか、こう。
わかる。
なんか缶詰がいいって言われたらこうね、
缶詰入れたり。冷やしてるやつが、ね。ね。
で、そんなんで、もう、だらだら飯食って、で、靴下替えてとかで、後から見たら30分ぐらい使ってた覚えがあったんで、うん、なんで今回は絶対ドロップバックは10分ぐらいで、もう、エイドワークはこなしたいなとは思ってたんです。
そのエイドワークについて、そういう、インスタでも投稿されてましたよね。極めて印象的な投稿だったんで覚えてますけども。
ほう。何言って
る？
またなぞりますか？
なぞりますよ。ドロップバックの出し入れ時は、
うん、
F1 のピットインをイメージして、
うん、
無駄に素早い動きをし、脳内で T スクエアの曲と古たちの実況を再生。
一番なぞらんでやつですよね。自分が書いた SNS の投稿。
これ
もっちラジオでこう声に出して言われるっていう。赤面もの。赤面ものじゃないですか。
あれですか、あれ、T スクエアのは、チャチャーン。
あ、それそれそれ。
チャチャーン。チャチャーン。
F1 全盛期の時の。
チャチャチャチャチャ。あれだね。
あれあれ。 あれなり
で、フルたちがちゃんとね、うん、実況して、
でもバババババッと入れ替えて入れ替えて、もうとりあえずエイドに停滞したらあかんっていうのは分かってたんで、でしかもエイドにはもうゾンビも経て地蔵になった男たちがいっぱいいるんですよ。地面の一点を見つめて動かない男たちがめっちゃいるんですよ。ドロップバック
やめようかな。
両膝に手をついて
賢者モードに入ってる賢者モードの人たちが
地面のなんか小石に目視点がいってる人たちね、
うん、そうだから自分もそれに惑わせないようにもう必死にバーッと動いてF1 の音をそう
無駄に素早く
そうで F1 の音楽を思い出しながらピットインを早く早く
おもろい
もうおもろいなゾンビが地蔵になってるんですあそこは。